いやー、我が番組の大人気コンテンツ、
新番組アニメチェック。3ヶ月に一度の
うん、新番組系って3ヶ月なんだ。
そうですよね、あの年に4回っていうことですからね、番組改編があります。
そりゃみんな同人誌とか書かなくなるわけだ。書こうと思ったら終わってんだもん。もう
まあ奇跡的に盛り上がってガルパンとかみたいにずっとこうね、人気のある育つコンテンツもありますが、
必ずガルパンっていうワードが入ってくるな毎回。
いやでもそんなもんですよ。だから昔だったら、あの鈴宮春日の憂鬱とか軽音とか時折こうヒットして長くこうね持つコンテンツっていうのが出てきますけど、最近あんまないじゃないですか。
ガルパン、西住美穂、
はい、
真帆、
はい、
ケイさん、
はい、
安西千代
美、
パンツァー4そのぐらいですかね。あ、今僕の持てるガルパン知識すべてを言ったけど。
ももちゃんは。
ああ、ももちゃんか。最近、あの、好感度が上がっているももちゃんね。
あ、そうですか。いや、いいんじゃないでしょうか。ということで、まあ、恒例のというか、まあ、またやんのかよって話ですけど。
何からいきますか。
そうですね。まあ、何を見ましたっていうとこでしょうけど。
じゃあ、あれですか。いきなりいきますか。ラーメン、ラーメン。
ラーメンですか。はい、うん。ラーメンと名の付くアニメが今期は2つあると。ラーメン大好き小泉さんと、で博多豚骨ラーメンズっていうのがありまして、まあ、実にタイムリーなことに僕はあの先日博多行きましてね、ラーメン食ってきたんですよ。
いいやな、本当あちこち行って。
いや、
週末から僕の行動範囲って50。1キロはあるな、さすがにな。
車があります
ね。昨日出かけたからそうでもないけど、50キロ圏内から出てないような気がする。
ああ、だから帰ってくるとき初めて博多から東京まで新幹線乗りましたよ。
うん。
福岡あたりまで行くと、あの、飛行機使った方が楽なんですけど、何せ予定をギリギリまで決めずに帰るじゃないですか。うん。そうすると、まあ年末年始っていうこともあって、要するに航空運賃がまあ普段より高いんですよ。高い上にもう明日のチケット取るぜってなった時の、え、こんなにするのみたいな感じなのでね、とても現実的じゃない。そういう意味で言うと、あの繁忙期っていうか、あの混もうが混むまいが、そういう時期だろうがなんだろうが料金が変わらない新幹線の方がいいですよね。
いやー、いいなーと思って、あの僕の憧れの EF81300 番台も見れてたしね。
ああ、そうそうそう、マルチさんから聞いてたからね。あれ、
あの、なんだ、廃車町のやつ。廃
車町のやつ。どの回で言ったかは覚えてないですけど、そう、そういう話をしたことがあって、機関車でね、あの、銀色のステンレス剥き出しの車体があるっていう、EF81300 番台ですか、うん、これが何全部で4台
あって、4台ある。その廃車町であそこに止まってるのが3台。その3台が見れたという。
田舎に帰省するついでに博多にちょっと寄っていこうと思ったんですよ今回。で、
こう僕なんて生まれながらの浜っ子で、ほぼこうね本州から出てないからね、あの九州の端から端までのこう距離感みたいなのが全然わかんないよ僕。
まあ本州の端っこまで行った上で、関門トンネルを越えて九州まで行くってわけなんですけど、電車だと。で、鈍行で、まあ、3、4線で行くんですけど。
先生、これ何、あの、いつになったらアニメの話なの。
まあ、いいじゃないですか。オープニングトークですよ。でね、関門トンネルを越える前にも、車両、あの、基地みたいなのがあるんですよ。で、そこに、まあ、いわゆるブルートレインとかを引っ張ってたような、青い系のその電車がね、10両ぐらいなんか止まってんですよ。そういうとこがあって、ああ、なんか丸さんの言ってたやつないなと思って、トンネルを越えて、向こう側に行ったらあったんですよね。で、お、これじゃねえかっつって、もうすぐさま iPod Touch のカメラで撮ったっていう、あ、これだよ、みたいなね、話で。で、行った先で連れてってもらったのが、博多の豚骨ラーメンのなんか老舗っちゅうか、元祖みたいな、長浜屋ってとこだったんですけど、そこのラーメンを食べた人の感想っていうのが、まあネットにいろいろ上がってんですけど、まあ大抵あっさりって書いてるんですよ。
うん、
で、東京の方でも美味しい豚骨屋の店はあって、まあ僕はね、後でも話すと思いますけど、丸さんよりはラーメン屋行くので、食べるんですけど、そこの長浜屋のを食べて分かったのは、 あ、今我々が食べている豚骨ラーメンって相当こうなんか他の旨味成分だったりとかいろんなものが足されてんだなっていうのは分かりましたよ。
お
お、なんで本当純粋な豚骨のみの出汁と塩味みたいな非常にシンプルな味わいで、まあ麺もだいぶ違うんですけど非常に美味しかったですよ。うん、
美味しいっていう表現がそれだとあれじゃないの、最近のグルメ漫画のセリフでこう美味しいっていうのを表現するのにみんなこう試行錯誤してるけど、それはちょっとあれじゃないの。
あ、僕は
拡大点じゃないの。
食レポとかなかなかできないタイプの人間なので、
美味しいとしか言いようがないっていう。
いやーでもね、隣で食べてた兄ちゃんがですね、非常にこうまあ常連っていうか慣れた感じだって、一杯目普通に食べてたんですけど、2杯目、まあ、いわゆる替え玉ですよね。替え玉をおかわりして、で、そしたら、いきなり赤い生姜をドバドバ乗せ始めて、真っ赤になるぐらいまで入れて食べて、で、その後、半玉またおかわりしたんですよ。よく食えるなと思って。
そんな、辛いのと脂身を、そんないっぱい若いうちから食ってたら、ハゲるぞ。
いや、でも中浜屋だったら、まあ、まあ、健康にいいかどうかわかりませんけど、東京のラーメンとかを、はしごするよりは全然いいと思いますよ。
へ
え。うん。まあ、美味しかったですよね、本当に。
いやー、僕、子供の頃、ラーメンなんて300円以下だったけどな。
え、店で普通に食ってるんですか？
うん。幼稚園とか小学生ぐらいの時に、31番っていうラーメン屋が近所にあって。
それは、
今1000円近いんでしょ？
その中でも特に安い店なのでは。
いや、だから今、ラーメンなんてちょっと高くて。
あ、そうか。うちの田舎、でも、まあ、あんまりラーメンっていうのは食文化ないんですけど、380円とかなんかそんなレベルですよね、確かね。我々の子供の頃って。というわけで、そのラーメン屋をはしごする女の子の話っていうのが、ラーメン大好きっ子、
ラーメン大好きっ子。前回言ったじゃないですか。ラーメン大好きっ子、小泉さんのことに。
はいはい。
うん。開始35秒過ぎて出ましたね。鼻をすする音が。
うん、あ、ただ俺見てたんですけど、その効果音的に入れなきゃいけないところで入れてるみたいな感じでしたね。とにかく食べてる間ずるずるずるずるやってるわけでもないんですよ。だから必要最低限は入れてるっていうような感じだったじゃないですか。
そもそもラーメンを音立てて食べなきゃいけない食べ物じゃないでしょ。
まあそうなんですけどね。まあ、
そばはわかるんだよ。
はい、そばとか。
だけど、ラーメンは別に、どうして音立てんの？冷ましながらってこと？
いや、というより、その、そばの延長なんでしょ？より、まあ、ものによりますけど、麺の香りとかを味わうときの、まあ、スープとかね、だしとかの香りを味わうときに、やっぱり、ああいう、その食べ方の方が有利だからっていう、有利というか、より、ね、香りとかを楽しめるからっていうことなんだと思いますけど。
あいつ、完食してたけど、スープ飲まないんじゃないのか、ラーメンって。
小泉さんってどういう主義の人なんですか？ラーメンも食べるときは全部飲むみたいなこだわりある人いますけど、いや、飲まなくてもいいだろうっていう気はしますけどね、
個人的に。あの子もう、ね、今若いからいいけどさ、肝臓とか悪くしそうだけど大丈夫か。
あの手の、まあ、さっきも言いましたけど、東京の方のチェーン店とかのラーメンをあんなに食べてると、ちょっと健康には良くなさそうですよね。
ラーメンってなんか不思議と言われないよね、体に悪いってね。
いや、言われてますけどね。
言われてんの？
でも、体に悪いものほどうまいっていうのも。
そもそも僕ね、ラーメン屋が好きじゃないんだよ。身も蓋もないこと言うと。勘違いラーメン屋みたいなさ、手組んでさ、なんか変な雑巾みたいな頭に巻いてるさ、料理人みたいなやつ。ああいうのやり始めてからますます行かなくなったもんな。
そうですね。
大体、ゆっくり食べたいんだよ、僕は。店で。ラーメン屋でゆっくりって無理じゃないですか。
まあ、それこそ小泉さん、劇中で言ってましたけど、つるんで食べるものじゃないでしょう、みたいな。
ああ、そんなのね、もう学生時代に僕卒業してるよ、もう。速攻で食って、速攻で立ち去るっていうの。うん、大人になったらもうね、あんな余裕のない食べ物屋で食べないよ。まあ、ちょっとラーメンすする音とね、個人的にラーメン自体そんなに思い入れがないっていうんで、でもこのアニメ、割と美味しそうに見えたな、ラーメン。
ああ、なるほどね。
まあ、はいはいはい、ビジュアル的に。だから、うん、いいんじゃない？
そうですね。
なんか山盛りにドバって乗せて、あのラーメンはうって思ったけど。
そう、で、まあ、ガルパンの話が出たんで、ついでに例として引き合いに出しますけど、ラーメン大好き小泉さんっていう作品自体がどういう作品なのかっていうところが、まあ、ちょっと興味あるわけですよ。
ていうのは。ラーメン屋さんとコラボってんじゃないの？
ああ、そう、駄菓子菓子とかもそうなんですけど、女の子が、まあ、ラーメン大好きだっていう。で、その、いろんなラーメンの知識をこう紹介していく。いろんなラーメンがあるよっていうのを紹介していく。まあ、駄菓子菓子だったら、いろんな駄菓子があるよっていうのを紹介していく。で、これが実は横軸なんですよ。で、ガルパンで言ったら、戦車戦でトーナメントを勝ち上がっていくっていうのが横軸。で、縦軸がある。その、例えば、ガルパンだったら、西澄美穂が自分の居場所を確立していくみたいな縦軸があるじゃないですか。で、ラーメン大好き小泉さんの場合は、その、最初つっけんどんで、その、全然人付き合いが良くない小泉さんと、その、ぐいぐい押してくる、その、ヒロインの女の子っていうのの関係性っていうのが、まあ、縦軸に来ると思うんですよ。で、これがね、最終的にどういう方向に持っていきたいのか、っていうところがちょっと興味はあるんですよ。
だんだん、小泉さんが社交的になっていくだけじゃないの？
まあ、心開いていくとかね。ああ、そう。だから、まあ、そういう縦軸と横軸がちゃんとうまく絡み合ってる作品っていうのは、面白くなる可能性が高いんですよ。だそこはちょっと興味ある。
なんかこう、僕、ラーメンがあんまり好きじゃないんだって、ラーメン屋さんが好きじゃねえん
だ。ああ、うん、そうですね。
はい、あの、勘違いなお店の、ツートップじゃないの、ラーメン屋さんと自転車屋さんって。
そうですね。そういうのが、まあ、許される土壌みたいなのがね、できちゃいましたもんね。
なんだろう、普通の、あの、料理のお店に比べて、なんか緩いのかな？
まあ、若い人しか食わないから、そういう、こう、表向きのファッションみたいな、その店作りの雰囲気とかっていうのが、若向けにこう、チューニングできるっていう意味で、そうなってるんじゃないですか。
だってゆっくりできないから回転率が高いとかね。
ああ、まあそうですね。だから年配の人とか落ち着いて食べたいからって言って、また別の方向のお店になっていくじゃないですか。それと若者文化とはまた違う。
そばだ、そばとかパスタの方だもんな。
うん。で、まあ、ぶっちゃけて言わせてもらえば、僕もラーメンは、所詮ラーメンだと思ってる口です。食い物として。どんなにうまいラーメンを食っても、所詮ラーメンだよね、みたいな域を超えないっていう風に認識してるんですよ。だ丸さんよりもより失礼かもしれませんけど。だから、もちろん、あれですよ。美味しいから食べには行きますよ。行くんですけど、その、ラーメンをありがたがってなんか行列して並んでまで食べるみたいなとこまでは全然行かないですよ。
とにかく僕、並んでどうにかするってや、この行為が好きじゃないですか、ね。
僕もそうですね。並んでたらもう帰るか、みたいな感じですもんね。そうなんですよ。だからまあ、ラーメン、アンチラーメンっていうほどでもないですよ。ちゃんと食べますからね、僕はね。一風堂とか美味しいなと思ってましたよ。でね、その、連れてってもらった博多の人に聞いたら、一風堂を超えるところに、案内っていうか、そういう店を探すのはなかなか大変だ。それぐらい一風堂は美味しいって言った上で、だから一風堂美味しいっていう向きに、その博多の元祖の長浜屋っていうのは、あんまり美味しくないっていう感想を抱かれることが多いって言ってましたよ。
もうラーメンはいいか。ラーメン大好き小泉さんはこうと。
で、まあちなみに博多豚骨ラーメンズはなんかラーメン食ってるシーンもまあありましたけど、まあ博多ってあれじゃないですか。よく修羅の国とか言われて、無法者ばっかりが住んでるみたいなことを、ね、ネタとしてこう言われること多いじゃないですか。それを、逆手に取った作品でした。なんか、
博多号の終着駅ってことぐらいしか知らないけ
ど、まあ、新幹線とね、博多号の終着駅がね。で、まあ、なんか人口の 3% ぐらいが殺し屋みたいなことで、殺し屋の殺し屋が出てきたりとか、なんか、まあ、そういう話でしたよ。
怖いね。
怖いですね。
次は何行きますかね。
次何見てます？
あ、ちなみにラーメン大好き小泉さんはね、オープニングありましたね。
あ、そうですね。
ね、他のアニメいろいろ見ててね、やっぱり相変わらずこうアニメ作ってる方々はアニメ30分必ず見てくれると思ってる節をやっぱり僕は感じるな。
うん。
どんなに面白くなくても30分は見てくれるだろうって。甘いよ。今季一番最短は1分30秒で切ってますからね、私。
何切ったんです？
言うんですか、それ。あ、言いますよ。刀の、とじのみこってやつですね。
刀使いって書いて、とじと読むんですよ、ね。
いや、もうさ、最初にこう、ガッて視聴者を引きつけなきゃとかって思わなきゃダメでしょ、
うん、
うん。したら、オープニングが最初にないっていうのはもうダメだと思うけどね。
とりあえずなんか、その、引きつけなきゃとか、視聴者の興味をそらさないようにしなきゃみたいなのを、もし、本当に考えてるんだとしたら、オープニングはやるべきですよね。オープニングで、やっぱり見ますもんね。
うん。ああで、まあ、と、1分30秒で、ね、あの、まあいいやと思っちゃった、この、とじのみこさんですけどね。
ええ。
あの、目隠れキャラが最初に出てくるんでしょう。
黒髪の子ですか？
あの、片目が髪の毛で隠れてる。
はいはいはい、はい。
目隠れキャラって目が隠れて見えないのが魅力じゃないの？
まあ、あの、重線だけは透過させるっていうパターン多いですよね。
なんか、見えてんだったら鬱陶しいだけじゃん。
まあ。
なんであれ見えさせてんだろうな。
まあ、それもデザインとか手法の一つですよね。バリエーションだから。まあ、それはそれでいいんじゃないかと思う。
まあ、そこでまず第一、うん、って思ったのと。
うん。
あの、最初にこう、スタッフ名とかがパッパって出ちゃう時点で、ああ、オープニングないなってわかる。
いや、あのね、ごくたまにそれをやってオープニングがちゃんとある作品もあるんですけどね。
まあ、実際なかったでしょ、
これ。なかったですけどね。うん、
で、あと、怪物、竜だか、あの、ムカデみたいなやつの怪物が出てきて、
ええ、
あの、その前に大勢いる、こう、機動隊員の方々、
うん。
あの、なすすべなく囲んでいる、こう、機動隊員の方々がいて。
なんか、ブハーとか来てるところに微動だにしない連中みたいな感じでしたけど。
で、その後に、こう、女の子が剣持って走ってくんだけどさ。
はいはい。
まあいいかって。で、こう、ね、よくアニメである、こう、何もできない大勢の機動隊の方々。
うん。
単なる壁にしかならない大人の男の機動隊の方々。
まあよくある構図です。
もうああいうのやめないか。自衛隊とか機動隊とかが何の役にも立たないっていう。
そうですね。
で、その中で、こう、剣持ったさ、こう、なんつうかすごい、萌えキャラが、すごく、活躍するみたいな。なんか実際で最後まで見たい。面白かったんですか？
まあ、2話ぐらいまで見てどうすっかなーっていう感じでしたけど、いや、キャラクターの感じが嫌いじゃないんで、と思ったんですけど、うん、あの、アニメの作画そのものの質があんまり高くない感じだったので、まあ、そういう意味で言うと、ちょっと先が思いやられるかなっていう感じはしましたけどね。うん、デザインがあの、シズマさんじゃないですか。あの、カンコレとかでもね、ヤマトとかユキカズとか、
あの、静岡さんの元絵は大変に魅力的なんですけどね。アニメにすんとこう、なんかすごくよくあるラノベ調になっちゃうのは、こう、静岡さんの魅力がデザインとかじゃなくて、塗りとかにあるのかね。
例えばですよ、あの、とじのみこの、その、アニメーションの、まあ、ディレクションをやるのが、ストライクウィッチーズとかの高村さんとかね。ああいう人たちがやるんだったらまた別なあの魅力が出たかなっていう気はするんですけど、だから例えば京アニがやったらどうかとかって話ですよ。
ああ、
静間さんの絵をね、うん、そしたらあ全然いいじゃんって話になるかもしれないんですけど、残念ながらそこまで行ってない。
じゃあ次行きますか。
はい。
あんまり言うことないんですけど、刻々っていうやつ。
ああ、はい、時間止めるやつね。はいはい。
オープニングあったよ。オープニングあったけどね。前に、こう、ラブライブサンシャインの2期のオープニングで、うん、花丸ちゃんが指でハート作るの僕あんま好きじゃないって言ったじゃない。
はいはい。
あれの連続ですよ、これ。
あ、そうでしたっ
け。連発ですよ。コンボでやりますよ、あれ。あとなんか面接落ちそうとかさ、なんか生活苦しそうってなんかね、言ってて、これすいません、4分43秒で辛くなって視聴を。
ああ、そうですか。じゃあ時間止めるとこまで行ってないんだよ。
あ、なんか時間を止めるんだ。
おじいちゃんがなんか
そう。ああ、でもなんか通行人かなんかで、の女の子がなんか時間を止めたんだか止められたんだかのシーンはあったけどな。あの、本当にさっきのもそうだけど、あの、話の本筋に入る前にとっととやめてるから。
さすがに導入ぐらいはちょっと見てあげましょうよって感じですけど、ね。
いや、だってもうさ、ずっとなんか辛い辛い言って言ってからさ。
いや、まあ、1話でやるべきことはちゃんとやってましたよ。あの、キャラクターとね。
あの、丸いちゃぶ台があったね。
あれ、あの、主人公のヒロインの女の子と、あの、誘拐された男の子って、あれどういう関係なんでしたっけ？
誘拐なんかされるんだ。
うん、そう。で、男の子が誘拐されて、本来自分が迎えに行くべきはずだったんですけど、お兄ちゃんに、ニートのお兄ちゃんに行かせたんですよね。で、お兄ちゃんもなんか不良っていうか、誘拐犯グループに殴られて、車に釣り込まれてっていう。で、それをなんとかしなきゃって言って、駆けつけようとするんですよ。お父さんとヒロインが。で、それをおじいちゃんが止めて、秘密にしていた時間を止める能力っていうのを発動するっていう。で、行くんですよ。行って、よし、助け出そうっつって、周りもピタッと止まってる状態の中で、お兄ちゃんの椅子ごと担ぎ出すぞみたいなことやってるところに、動いている人たちが現れるっていう。
ほうほう、
ああそういうどんねん返しって言ったら変ですけど、
まあ自分だけが時間止められるとはね、
だから時間止めた世界になんか変な 悪霊っぽいものがまあうわーって出てきて、そういうのがなんか絡んでるんだろうなっていうのが、まあ第1話の、まあ、終わりで出てくるんですけど、
アニメだと止めが楽だからアニメ向きなのかな。
ああそうかもしれませんね。
実写だとね止まるの大変だけど。
で、作画っていうかエンディングのアニメーションなんかはね、梅津さんやってますから、もろ梅津さんキャラでしたね。
変わんないね。あーなんか変な踊りとかするのか。
作画的にも丁寧に作ってあったと思いますよ。
じゃあ、あれですか。
ポップティピピックですか。
ポップティピピップはオープニングあったけど、いいのかあれオープニングであったって
。いや、どうなんですかね。
うーん、
あれ30分見たんですか。
いや、2分30秒で停止とか。
ダメじゃないですか。
いや、2分30秒とかって口で言うと、何そんなと、すぐじゃんって思うけど、2分30秒までの情報量って結構なもんですよ、アニメ。まあ、これ、ポプテピピックって結局、ウゴゴルガがやりたいんでしょ。
あ
ー。テンポとノリが全く同じだもんな。シュールギャグっていうか、何が面白いんだかわかんない面白いさっていうの。
なるほどね。
もう、なんか、完全にウゴゴルガだなと思って。
最初の15分っていうか、まあ前半で、まあ一通りやるじゃないですか。立てた、まあ畳み込むように。で、それを、声を出してるのが、大塚芳忠さんとかだったんですよね。
何の声やってる人？
まあ、ヤザンとか。
ああ、昔ながらの人でね。
あ、はいはいはい。だから、女の子じゃなくて、その女の子なんだけど。
ピーナッツだかナスだかの擬人化みたいな女の子の声をその人がやってんの？
ピーナッツとかナスとかの基準化なのか
な。ナスがセーラー服着てるみたいな感じじゃん、あれ。
あれってそういうことなんですか。僕は、元全然知らないんですけど。
あれの声がそうなの。
うん、いや、それで、何って感じで見てたんですけど、で、まぁ、前半終わるじゃないですか。で、30分番組だっていうのも驚きなんですけど、その その後半が始まった時に、また頭から同じことをやり始めたんですよ。で、その時には発表通りのキャストの女の子の声にもなってたんですよ。
はあ、
だから視聴者としては声は確かに変わってんだけど、中身的には全く同じものを見せられるっていう。
はあ、
まあ若干違うところもあるんですけど。
まあつまり後半か前半かどっちか15分見ればいいってことだね。
ただ、まあウゴーグルガーがどうだったかはわかんないですよ。俺あんま見てなかったですから。まあ、当時はハマって、まあ、ビデオの時代でしたから、ウゴゴルーガ専用にビデオデッキを買って用意してた、知り合いの人もいますけど。
まあ、おそらく僕も頭に浮かんでる人と同じだと思いますけど。撮ってたね、彼。
すごい好きだった人もいるんで、まあ、僕はあんま見てなかったんですけど、なんとなくわかりますけど、ポプティピピックのネタ自体はそんなに面白いと思えないんですよ、僕は。なんで、まあ多分、二度と見ることはないと思いますけど、あのシュールさというか、あれを貫けば、それはそれで伝説になるのかな、みたいなね。
まあ、子供が子供同士でさ、急に変顔とかしたり、大声出したりして大笑いするってさ、頭の悪いお笑い番組の、お笑いの方々の芸みたいにさ、なんかすっとんきょうなことをやって笑い取るみたいなのと同じでしょ。
まあ、このギャグ漫画ってな、なんだろうな、世代問わず受けるものっていうのと、その 時その時代を生きてる人の中でもそのかなり限定した年齢層にしか受けないみたいなのがあるじゃないですか。ポプテピピクって割となんかそういう感じはしますよね。僕らには全く理解できないみたいな。
なんかポプテちゃんとピピプちゃんなのかね、特にそんな意味もない。
ポップティームエピックとか書いてありましたけど、あ、うん、それの略みたいですけど本当かどうかは知らない。
まあ、作画リソースは全てオープニングに割いてんじゃないな。
いや、あの人のネタでもなんか面白いなと思ったのってあれじゃないですか、あの富士山みたいな口しやがってって言ってなんか話題になったことがあったじゃないですか。
は
あ、ああいう一発的なネタはまあそうかなって笑いますけどね。
まあ元ネタが分かってて初めて笑いだったら。
そうそうそう、そういうことです。
随分人を選びそうだけどな。まあポプテポプポプテピピッパー、その言いにくいな。ポプテピピッパーはこんな感じか。
早口言葉でね。
あ、次。声は雨上がりのようにって見ました？
あ、僕もそれ見てないんですよ。あ、どんなやつなんですか？
じゃあいいです。
あ、いいですって。あ、そう。
2分30秒で視聴停止です。
どんな感じだったんだ？
どんな感じっていうか、パトレーバーの後藤さんが出てたけどな。
あ、そうなんですか。
どうもその後藤さんと女子高生みたいな感じの色恋話なんじゃないの？
へぇ。
あの、初心者にシナリオの課題を出すと必ず初心者はおっさんと美少女のコンビものと自衛隊が異世界に行くやつばっかり書いてくるっていう、その典型的なパターンなんじゃないのかね。
なるほどね。
あ、まあ、お互い 見てないじゃ語れないですね。
色濃いもので言うと、シトラス、
うん、見てないです。
はちょっと気になってますけどね。作画がいい感じではあるんですけど、まあネタがあの、ユリとかそっちの方なんで。
ああ、なんだ、すごく性格のいい少女のギャルと。もう、それがさ、もう完全に、こう、オタクの妄想というか、オタクの夢のキャラだよね、本当に。
あれ、そのものに好感、っていうか、あの、好意を持てるかどうかはわかりませんよ。口で言えばね、あの、すごい派手な格好してて、でもキスもしたことないみたいなのって。あ、最近多いですけど。
性格のいいギャルとかさ、あの、ギャルって方々？
うん。
ギャルって方々が風呂とかに入ったら出汁が取れそうだよね、なんか。
そうすか。ガングルじゃねえんだろうけど。
今時日焼けサロンとかあんのかね。
どうなんですかね。いや、それが男なんかと付き合ったことはないと。いう女の子で。で、まあ親の都合でまあ転校になったと。で、その先が女子校だったわけですよ。ああ、私の青春は、みたいな感じなんですけど。でね。そう、なんで引っ越しつうことになったかって言ったら、まあ、親が再婚したんですよね。その再婚相手の連れ子っていうのが、その学校で出会った生徒会長、お堅い生徒会長みたいな感じの子なわけですよ。
はあ、
だから一緒に暮らすことになるっていうところがちょっと新しいんですよね。
うん、新しいってか、よくある話じゃねえの、それ。
よくある話。
エロゲーとかの世界で。
いや、だから、いわゆるユリでカップルになるのが、まあまあ、エロゲーっていうかエロ漫画ではよくね、血の繋がらない兄妹とかにみたいなネタはよくありますけど、うん、ユリで義姉妹になるっていうところですよね。その必要あるんだろうかみたいなところから始まって、まあちょっと興味はあるんですけど。
じゃあ頑張ってみてください。
そうですね。
まあとにかくめんどくさい手続きみたいなやつに今非常に僕拒絶反応を起こしてるからさ。もうじゃあくっつくならとっととくっつけばいいじゃん。やりたいならやればいいじゃんって。1話で終わるじゃねえかって。
ひどい話。
もう周りくどいことは一切もうすっ飛ばしてほしいな。だがしかしは
見ましたよ。
今回はテレビ版って感じですな。で、前にやってた第1期のだがしかしあるじゃないですか。
ええ。
あれは劇場版っていう感じの絵だな。
うちのポッドキャストで第8回ですか。だがしかしやってんですよね。
どうせ本編の作品のことよりも駄菓子の話しかしてないんじゃないの。
まあまあその通りなんですけど、僕はあの、だがしかしの作品で、いくつかこの特徴というか、こういう点があるよねっていうのを挙げた中に、夏縛りっていうのがあったじゃないですか。夏をやってるみたいな。
普通に冬になってなかったっけ？
そう、なんでね、あれは単純に夏から始まって冬を迎えてっていうだけの話なんですよね。 で、冬になった頃に、ホタルさんいなくなっちゃうっていう。
まあ、テレビは普通に言いますけど。いなくなっちゃう意味も特にないから、まあ、アニメ版は普通にいるんじゃないですかね。
はじめちゃんが出た意味はとかなんか
、いろいろありますけど。まあ、前にコンビニが立って、みたいな話から、別に普通に出てくるんじゃないの、
いや、あれもだから、もうさっきもね、話しましたけど、まあ、縦軸の話ですよ。その、ココナツくんが、駄菓子屋を継ぐの、継がないのとかいうところが軸になってて、そのために、ホタルさんのお兄さんだったりとか、まあ、はじめちゃんとか出てくるわけなんですけど、あの辺、まあ、一応やるつもりではいるんじゃないですか。エンディングとかにも出てきてたし。
やるのかな。これ、オープニングとエンディングがあるってことは、こう、実質10分ぐらいしかないんですかね。
あ、そうですよね。若干短いですよね。だから前よりはなんかテンポよく見れる感じはしますけど。
ホタルさんの声、もっと低くなかったっけ前。声優さん違うのかな、
いや、同じですね。え、そんな低かったですか
なんかすごい、やたらぎ、声、なんか、変わってないか、ホタルさん。
久々に見ましたけど、あんま違和感はなかったですけど。より馴染んだってことなんですかね。
あの人、黒い色の服着てるじゃない、ホタルさんって。
ええ。
黒い色の服に茶色の重線って目立つなぁ。あれ、重線がちょっと明るい目の茶色なんですけど。
はい、そうですよね。
スカートがやたらけバッサバッサ、バッサバッサ、こいつは。
まあ、作家的には、まあいいんじゃないですか。当初心配されてたのが、キャラクターデザインの感じがね、1期と2期若干違いましたもんね。
うん。鼻のところに、こう、シャッシャッシャッシャッって昔の昭和の漫画のほっぺたみたいに線が、鼻のところにシャッシャッシャッってある分、原作の絵に近いけど、アニメだとやぼったい感じだな。
ああ。あの線は、ロングにしたときに、省略するっつんだったらいいんですけど、あれをカタクナにこう、書こうとするから、引いたときにちょっとおかしくなるじゃないですか。ポケモンのサトシ君とかもそうだったんですけど、あれはやぼったいどころの騒ぎではないので。
はじめちゃん声がついて、出てきたら鬱陶しそうだな、結構。あの口調は。
僕は一番最初のカットで、さやちゃんの口のアップが出たじゃないですか。
覚えてないわ、そうだっけ。
今期のね、だがしかし2始まって。で、ちょっと口をこう、開けてるんですけど、そこに、ものすごく鋭く尖った刃が、ちらっと覗いてるっていう。
ああ。
ああ、なんかベロとか怪我しそうだなーとか思っ
ちゃう。刃って結局、ね、歯並び悪いだけじゃんっていう。
まあ、サイちゃん可愛いからいいんですけど、サイヤ氏。前なんか、一本の話を前半のね、A パートで やってみたいなんで、非常にこう引き伸ばし感があったんですけど、今回は半分になった上に、さらにそれを前半と後半で分けてるじゃないですか。
はあ、
非常にテンポいいですよね。
駄菓子の話じゃなくて、僕はホタルさんが迷子になる話と、お父さんが YouTuber になる話が好きだから、駄菓子とほとんど関係ないっていう。YouTube の話やんねえかな。前やったんだっけ？前の時は、あれか、はじめちゃんがいないバージョンの方の YouTube の話。
ああ、そうですよね。
いやー、YouTuber で食っていけたらいいですけどね。炎上でもしない限りは無理じゃないですか。何万再生で何千円とかの世界でしょ？
意図的にコントロールできるぐらい頭のいい人じゃないと無理だと思いますよ。炎上させるにしても。単純に炎上して終わりですからね。人生終わっちゃうかもしれないんで。
僕 YouTube すごい見るんでさ、ゲームの実況とかは本人が出ないやつしか見ないけどさ、たまに車とか、ああいうの紹介したりするやつは、こう、大概本人出るんだけどね。
うん。
まあ、一人じゃ無理だね。
ああ、そうです
ね。逆光とかになっちゃうともう全然顔映んないしさ。ちゃんとカメラを撮る人と、こう、撮られる人が少なくともいないとダメだな。
そうじゃなくたって、ゲームをやりながら喋るっていうのは、やっぱ特殊な才能がいりますよ。
うん、
僕は見たことないですけど、有野ですか、うん、ゲームセンターなんとかって番組をやってて、人気があるらしいじゃないですか。あれもゲームやりながら喋ってるんですけど、あれは、あの人だからできるでしょうね、きっと。あと、ゲームやったやつは後から、コメンタリー的に声を当てるっつんだったらできると思いますけど、だから人気の YouTuber ってのは、まあ我々できるかどうかわかんないですけど、まあ無理だと思いますよ。
そう簡単には。バトオフェやってた頃だったらな、バトオフェの時は結構声が出てたような気がするけど。
僕はでも真面目にやろうと思ったらもう喋れなくなるタイプだと思いますよ。 で、喋り始めたらもう全然その手の方がおろそかになっちゃう。
あの、海外の人とレースゲームとかやると、あの、向こうの人ってずっと喋ってますけどね。
まあ、だから適当じゃないですか、結構。お前ブレーキングポイントどこだと思ってんだ。
ん？あ、実況じゃないと思ってる。ずっと喋ってる。イングリッシュだから僕には意味がわかんない。
うん、そうですよね。お前ブレーキングポイントそこじゃねえだろ、みたいな感じで突っ込んできますからね。
まあ、そうだろう。
ちゃんと真面目にゲームやれや、とか思いますけど。
うん、いやー、楽しくやれればいいんじゃないですか。まあ、中にはもう勝たなきゃ、勝たなきゃってね、勝てなかったらすぐ切断する人とかいるけどさ。
ああ、まあ突っ込まれて、あははって笑いながらやれるようなんだったらいいですけど、日本人にはそういうのはなかなか難しいかもしれませんね。
向こうの人は割となんか、面白ければいいような感じですけど。
僕はわかんないですけど、ね、マルさんが一生懸命やってたガンダムのバトオペなんかは割と殺伐としてたんじゃないですか。
あれはひどかったから。もうおっかなくて僕は全部あのメールの着信拒否にしてたからな。恐ろしいファンメールが来たらもう嫌だからさ、一気に嫌になっちゃうからさ。
ええ。
いや、でも本当になんだ、あの敵側にこう味方がいてさ、
ええ、
逆か。敵のメンバーのやつがこっちにスパイとしているんだよね。
へー、ああ、そういうことなんですか。
うん。
ああ。
なんじゃこいつはってやつのね、ID を後でこう検索して見てみたら、やっぱりこう、なんていうか、バトオペさらし、
こう、
サイトみたいのがあってさ、そしたら、こういうね、味方を撃つので有名なやつみたいなのがちゃんと出てる。
へ
ぇー。いや、そんなのが一人いるとね、もう、ゲームなんないですよ、ほんと。
まあそうですよ、
ね。味方に撃たれるんだもん、背中から。
そこまでいけつないのか。
いや、ほんといけつないですよ。
ま、そういうことで、次に行きましょうか。まあ、我々はね、ちょっと前まで、ラブライブサンシャインで、かなりこう、いろいろとやってましたけども、同じ脚本家の今期最新作、空よりも遠い場所。
宇宙と書いて空よりも遠い場所だからサンライズさんかと思ったよ、これ。
ラブライブサンシャインは、あれですけどね、サンライズですけどね。
これは、一応今2話まで見てますけど、
はい、
あの、今期僕が見た中では一番ちゃんとしてるアニメ
で。ああ、そうですね。僕は、まあ、言いたいことはなくはないんですけど、あの、1話見た時にすげえちゃんとできてるじゃんと思いましたよ。で、感触良かったんで、2話でなんかあの、街中を走り始めた段階で、ああ、なんか始まったな、みたいな感じがしましたけど。まあ、そこはそれ、うん。
なんか、あれですか、今期一押しですか？
1話見た段階では一押しだと思ってました。
あ、早くも2話で。
うん、まあ、あの、この脚本かな、いつものあんな感じだな、みたいな感じの、ちょっと不安が。まあ、ただ、うん、あの、監督とかあの辺がちゃんとやってるんであれば、変な方向にはいかないんじゃないかっていうんで、ちょっと期待はしてますよね。ネットとかでも言われてますけど、女子高生がじゃあ南極行くぞって言った時に、まあ無理だよね、みたいなことになるじゃないですか。で、もちろん劇中でももちろんそういうことは言われていて、で、それをなんとかするのに、はちゃめちゃをやりつつも説得力がちゃんとあるかどうか、とバランスだと思うんですよ。
うん、
で、そこら辺がまあ一応ちゃんとやろうとしてんのかな、でもエキセントリックな演出とかが入ってくるのをどう、その抑えめにするかな、みたいな、そこのせめぎ合いが見てて、ちゃんと納得できればいい作品としてこう見れるんじゃないかなと思ってますけど。
これあの明確な目的があるのがこう南極ちゃんだけじゃない、しらせちゃんが、絶対後で主人公嫌になって家帰りたいとか言って大喧嘩になる話はあるよねこれ。
まあそういう話を混ぜるのは全然いいです。
あの、でその後もうすでにちょっと嫌な感じのキャラのシーンとかあるじゃん。
うん、
っていうことはこう。こう嫌なシーンがない作品じゃないですよっていうのがもう明確に出てるからさ、こう、僕の視聴メンタルが耐えられるかどうかっていう。
ああ、だからそこがあの、ラブラブサンシャインと違うところですよね。
うん、
ちゃんとあの、人間同士のその葛藤みたいなのがちゃんとある。
嫌なことありますよっていうさ、その、その嫌なことを含めてのあの子たちの冒険だからさ、あの子たちはいいんだけど、僕はどうかなっていうね。見てて、なんかあんまきつくなるともういいかなってなりそうだけど。
そうですね。だからまあ前半、ああやって仲良くなるようなとこちゃんとやっといてっていうとこでしょうけどね。 いやもうあれを、まあ、南極っていうと我々の世代は、南極物語なわけですよ。タロとジロの。
絶対 X じゃないの。
まあ、それもありますけど、僕はあの当時は
南極物語って怖いの見てない。見たことないよ。見たことない。あ、そうですか。あるけど、なんかラストシーンとヴァンゲリスの音楽しか知らない。
あれは、まあ、見たことのある人も多いだろうから、わかりやすい例としては、ちょっと今、言わせてもらいますけど、いわゆる高倉健さんですよね。でね、今回の空よりも遠い場所を見てると、前にも言いましたけど、そのキャラクターのリアクションっていうのが、まあ普段生きててそんなリアクション取るかよ、みたいなのがあったりなかったりするわけですよ。うん、高倉健さんとかの演技見てくださいよ。もう必要な時にも別に声上げたりとかしないじゃないですか。うん、あれが日本人に親近感のあるメンタルなんですよ。で、あれで、だからね、全然逆方向行ってるんですよ、もう。アニメとか最近のドラマとかが。ジャニーズの、キムタクとかが出た、同じような話があったんですよ。タロとジロの話が。テレビドラマで。あれをチラッと見たんですけど、あの時もなんか、南極観測船を作るぞみたいな話の時に、主人公たちの前に、その現場の人たちが、わーっつってこう、一斉にこう走ってきて、一列に並んで、やるぞみたいなことやってるんですけど、そんなことするわけないじゃないですか、日本人が。
いやー、だって日本の工場なんて朝礼とかあるんでしょ？
そういう、いや、そうじゃないんです
よ。朝礼の時に、その、うん、これこれこうだからこうやるようにっていう練習をするんじゃないの。
まあそういう演出だったら別にいいんですけど、そうじゃないんですよ。みんなを盛り上がってよし行こうみたいな、そんなになるわけないじゃないですか。
でもね、多分ね、作ってる人たちも分かってると思うんだよな。ただ見てる人がこうほらセリフで言わないと分かってくれないとかさ、その辺を譲歩した結果の演出なんじゃないの。
僕はだからその昔ながらの日本の映画の演出とかがいいっていうのとはまたちょっと違って、いや受け入れられるかどうかって話でね、うん、これは日本人のメンタルじゃないわみたいな、要するに変にハリウッドっぽくなってるんですよ。でも日本人の心象とかそういうのを表現するためにはそういう演出で果たしていいのっていう。でそういうのをちゃんと脚本とか演出とかでやれてるアニメっていうのも中にはあるんですよ。なんでね、そういうこう、わからないからこうやって派手に演出しましょうみたいなのはね、あんま好きじゃないんですよ、実は。
南極にこう、個人的にさ、なんかすごい南極ってこう、ちょっと行ってみたいなっていう感じがゼロだからさ。
ちなみに南極に行くだけだったら、昔タモリクラブでもね、何年か前にやってましたけど、南極に行くツアーとかありますからね。
ああ、そうなんだ。うん、何月に行くの？
まあ、ペンギン見に行ったり。
ああ、そんなもんか。
氷山見に行ったりとかじゃないか。
氷に使ってる UFO があるとかさ、そういうのがあるんだったらこう興味も湧いていくんだけど、特に南極行っても寒いだけでしょみたいな。
いや、どっかに旅行に行くにしてもありきたりなところじゃあれだから、南極行ったって言ったら、すごいってなるじゃないですか。まあそういうことなんじゃないですか。
あの登場人物たちが、わー、ペンギンがいっぱいとかさ、こういう、あ、夕日を見て綺麗とかって言うだけだったら、多分僕には何にもこう伝わってこないような気がするんだけど。まあ、こう、現時点で、こう、南極ちゃん以外か、みんな信用を受けないじゃん。
あ、途中で逃げ出すかも、みたいなぐらい。
いや、絶対なんかこう、ある、なんかあるだろ、こいつっていう、コンビニの子も含めてさ、まあ、主人公と南極ちゃん以外が全部こう、信用を受けないからさ。
何か爆弾を抱えてそうな感じ。
なんか、その点も含めて、なんか怖いんだよな。
まあいろいろ仕掛けはあるでしょうね。実はこうだったんだとか、なんかこういうこと考えてたんだみたいなのが当然ドラマとしてはあるでしょうから。いやーなんか、うん、だから、まあ過剰な演出がどうのこうのって今言いましたけど、そうは言ってもちゃんと話を作ろうとしてるのはわかるんですよ。だから、まあ A 作品になりそうだなと思って、まあ今見てるわけですよ。まあ南極の話が出たんで、まあちょっとついでに実写の映画の話をしちゃっていいですかね。南極の料理に似た映画があったんですけど。
純白。
坂井正人主演なんですよね。で、南極の越冬隊での食事係の、その、いろんな苦労話だったりとかっていうのを描いてる作品なんですけど、あれもね、結構その、僕の好きな抑えめな演出系っていうか、うまく脚本が作られてましたよ。いろんなその工夫して、例えばラーメンが食べたいみたいな隊長さんいるんですよ。で、備蓄してある食料をこっそり食べちゃって、もうしまいにはラーメンが全くなくなっちゃった。でもラーメンが食いたいみたいな話になって。で、それをどうにかしてこう、まあ作ったりするんですけど。でね、その時に、まあ朝みんなで食堂に集まっていただきますって食べるんですけど、何が出ても美味しいとかうまいとか絶対言わないんですよ、セリフで。で、最後に、その、 越冬の日程が終わって日本に坂井正人帰ってくるんですけど、帰ってきて家族でそのデパートとかに行って、あのなんかねファーストフードを頼むんですよ。でいかにもまずそうなハンバーガーを口にして、で坂井正人が最後に一言、うんこれうまいなっていう、そこだけなんですよ、うまいなっていうの
は。ラーメン美味しくなかったんじゃないの。
いや、そうじゃない。あのね。
だって、ラーメン食いてーっつって、備蓄のもん食っちゃって大騒ぎしてるようなやつでしょ。普通にうまかったらうまいって言うだろ。
坂井正人が一生懸命作った料理を、苦労して作った料理を食べるシーンっていうのは本当にうまそうにっていうか、ガツガツこう食うんですよ。だから、うまいと思って食ってるのはわかるんです、こっちに。はあ、でも、美味しいって絶対セリフで言わないんですよ。だからそこはね、ちゃんとあの意図して演出してるんだっていうのがわかったんですよ。
へ
ぇ、そこがあの映画のいい、一番いいところなんです。
南極で食うもんは何でもうまそうだけどな。
うん。まあ、大変だと思いますよ、実際は。まあ、昔よりはね、食料の保存法だったりとか、あの改善されてるからいいんでしょうけど。補給体制とかね。
そこで宇宙食ですよ。チューブ食品ですよ。
まあ、そういう意味では、宇宙の方がまだまだ厳しいですよね。追加で持ってくにしても何億もかかるっていう。
ああ、それで宇宙よりも遠い場所っていうのは。
あ、そういうことですよ。あ、いやいや、逆じゃないか、それじゃ。
宇宙の方が遠いんじゃねえか。宇宙は100万じゃいけないだろ
う。まあそうですよね。まあ実際南極の、に地を踏んだっていう一般人も含めて、宇宙に行った人よりも数が少ないかって言われたら多分そんなことないと思いますよ。だから空、実際には空よりも遠くはないと思いますけどね。空よりも遠い場所だとするなら深海とかあっちの方が多分遠いですよね。だって、震度、あのマリアナ海溝とかね、1万メートル超えるような海底に潜ったのって言ったらほとんど数人しかいないんじゃないですか。
まあ機材がないですからね。
うん。そのぐらい深海の方が遠い場所だと思いますけど。
まあ一応これはウォッチリストに入れたんで、もう耐えられませんっていう空気になるまでは見るか。
はい、じゃあまあ時間もねあれなので。
え、ゆるキャンとかあれは？竜王の仕事とか。
竜王の仕事どうでした？
竜王のお仕事、オープニングなかったね。エンディングがそうなのかな、うん、どうですか。
いや、悪くなかったですね。
うん、あまりとちゃんとしてるよね。
はは
あの、ちゃんとしてんだけど、こう、9歳って若いな
ぁ。若いな、どこ歳じゃない。
9歳って、こう、完全に守備範囲外をぶっちぎりで超えてるんですけど。
ああ。ただ、竜王のお仕事で、まあ、竜王の、あのタイトルを取ったっていう男の子、まあ、主人公16歳っていうあれだったじゃないですか。これって去年のね、例の、 あの実際のこう将棋界のでブームになった男の子いるじゃないですか。あの子が出てくるまで、うん、まあ、ファンタジーだったんですけど、今はあり得るあれになっちゃいましたもんね。
そう、あのね、若い女の人と対戦して負けたっていうのが実に童貞らしくていいなっていう。
あ、リアルな方、
ね、リアルでいいなと思って。
藤井君ね、うん、
いい話だなと思って。まあ見てる人はそんな将棋とか興味ないでしょ。
うん、将棋そのものに興味がなくてもね、ちゃんと組み立てれば面白いわけですよ、ああいう競争ものっていうのは。まあ、
勝負漫画は将棋ね、あの将棋なり麻雀なりパチンコなり分かってなくても書けるから。
そうなんですよ。麻雀漫画なんか特にそうで、麻雀のルール分かってなくたって面白い漫画は面白いですからね。
まあ竜王のお仕事はそんな感じですか。
そうですね。
ゆるキャンは？
ゆるキャン、丸さんが普通に見れそうだという感覚を抱いた理由は？
僕ね、キャンプやりたいんですよ。まあ、個人的にキャンプに興味があったから見たっていう感じだな。まあ別にゆるキャンってタイトル見てキャンプのかとは全然思わなかったけどさ、見てたらキャンプだったっつ。
僕あれ見て思ったのは、そのキャンプをやりに行く人の動機っていうのが、うん、そのあの最初に出てきた女の子って一人で静かに本を読むみたいな動機で行ってるじゃないですか。でも、うん、そんなん部屋の中で暖房効かせて読みゃいいじゃんとか思うわけですよ。
まあそういう家の中がすごい静かな人だったらいいけどさ、近所の子供がうるさいとか隣の工場がうるさいとかあるかもしれないじ
ゃん。あ、まあそういう静けさと集中できる環境を求めてまあ行くっていうタイプの人と、まあもう一つはこう家族だったり、あの気の合う仲間たちとこうワイワイね、あのバーベキューでもやりながら楽しく過ごすみたいな、そういうのを目的にしていく人も いるんじゃないですかね。わかんないけど、
なんか僕小学生の時キャンプ行ったっきり、キャンプなんて行ってないからさ。小学生の時のキャンプもあのトラックの荷台で寝たからさ。
あ、そうなんですか。
うん、キャンプ場なんて当時なかったしさ。で、あの、これ見たらさ、キャンプ、あれだね、トイレは文明のあるところですんだね。
ああ、それが一番いいです。
あ、そうなんだ。キャンプをするところで、トイレ作るのが楽しいんじゃないのか。
基本的に炊事場のところに水道がちゃんと通っていて、うん、トイレが、水洗トイレっていうのが一番手軽ですよね。い
や、一番そのキャンプするにはだってトイレどうすんのか穴掘ってとかって考えたんだけどさ、よく考えたらキャンプ場そんなことやったら大変なことになるな。
そうです。衛生上の問題もありますし。だからキャンプ場っていうところに行くのはそういうことなんですよ。でもキャンプ場に行ったら行ったら、じゃあ静かな環境、まあ、あの季節に一人で行くから一人になれるって分かってるんでしょうね、あの子はね。で、夏場にね、シーズンとかに行けばもう周りワイワイうるさいわけですから、当然そんな、本読めるような環境じゃないでしょうから。
いやー、子供の時ってさ、釣りとかやる時もさ、もうなんか全然楽しくなかったけどさ、
うん、
大人になってからね、海をただぼーって見てるだけで、なんと楽しいことだから大人になった方のがね、こういうの分かるよ。
あー、そうか
もしれない。ぼーっと富士山見てさ、で、めんどくさいトイレとか、こうコミュニケーションとか普通にスマホでやったりさ、公衆トイレに行ったりするっていう。あと、これオープニングあったけどね、オープニングが、やっぱ1話にオープニングがあるアニメだね。いいね。
ああ、そうですか。
ちゃんと。
白明とミコチはなかったですからね。
そこいらぎテント張って寝てたら通報されるんですかね。場所にもよるの。
まあ、職務質問ぐらいはされるかもしれないですけど。
公園とかでテント張ったら怒られるのかな。
怒られるでしょうね、そりゃ。
ね、うちの近くの川とかでさ、釣りとかもしたいんだけど、おそらくやっちゃダメなんだよね。やってる人見たことないもんな。でも、やるなとは書いてないんだよな、どこにも。
川とかは確かなんかそういうの入りそうですよね。海はなんかこの間帰った時に聞いてみたら別にそんなのは必要ないって言ってたから、海は普通にどこでもやるみたいです、ね。
あなたの田舎サマーレッスンのあのポリゴンがそのまま実写になってたところでしょ。
そんな美しいところかどうかわかりませんけど。
あの夢、僕が夢のようだって思ったところ、あれかなり近いでしょ。
まあ夏場はね、いいですよ、別に。冬なんかでも、俺、この間帰省した時に何日か遅れてたら、島から出れなくなるとこでしたよ。船結構になっちゃって
。ああ。
タッチの差でしたから。
そういうところじゃ、まああれだけど。そこいらで釣りとか、もうなんかこういうね、人がすごい、やっぱ横浜は人が多すぎんだな。
釣りといえば、この間、ファミリー劇場で、釣り吉三平の再放送が始まって。
ああ、アニメの
アニメの。
まあアニメしかないか。
あでね、前に実写版の釣り吉三平ってやったじゃないですか。何年か前。
映画でしょ？
そうそう。その時に、ダイジェスト放送みたいなのやったんですよ、そういえば。でね、その時ダイジェスト放送でコマーシャルとかあの辺を兼ねてたっていうせいもあって、エンディングがなかったんですよ。
ああ、はいはい。
ああ
俺は釣り吉三平。
あ、そうそうそうそうそう。そうで、この間だからファミ劇でやった時に見た時に、あ、これ懐かしいとか思って思い出したら、あ、この間の再放送の時やってないじゃんとか思って。うん、
雷に打たれたりするやつでしょ。
そう、それをね、だから30年ぶりに見たわけですよ。放送の時以来。
あれさ、あのエンディングでさ、ギャグ調で雷に打たれてるけどさ、結構リアルであるからな、あれ。長い釣りさ、思って。うん、あんまり笑い事じゃないって。うん、僕が釣り吉三平見ると必ず見るのが砕かれたサングラスって巨人さんが固めになるエピソード。あれを絶対なんか再放送って言うとあれやってんだよ、ね。
そうです。
ほぼ釣りと関係ないじゃないエピソードがあって。
あ、そうなんですか。
まあ釣りはやることはやってますけどね。
なるほど。いや、まああれを見てて、まあさっきの丸さんじゃないですけど、大人になって、ああ、なんか海でちょっと、ぼーっと釣り糸垂らして、だから昔よりはなんかうまく仕掛けとか作ってね、釣れるじゃねえかなみたいなのがあって、やってみたいなと思ったんですけど、何せ今回帰った季節が真冬だったんで、夏ぐらいに帰ってまた釣りでもちょっと行ってみるか、みたいな気にはちょっとなりましたよ。だから、マルさんはですよ、うちの田舎に一緒に来ればもう好きなだけどこででもキャンプできますよ。
いや、ほんとだって、Google マップで見るとさ、ほんとにサマーレッスンのあれにアリソンさんがいないっていう。ほんと二人でそこ行ったら、アリソンさんの代わりに俺がいるっていう。まあそんなとこですか。
そうですね。じゃあ今回はこんなもんで。まあ次回も引き続き、新聞アニメやるかどうかわかりませんけど、まあ。はい。
まだあるのなんか。
まだ、僕も半分ぐらいまでしか見てないと思いますよ。 ではまあそんなことで今回はこのぐらいで、
はい、
ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。